ジョーのレディオファクトリー第32話、今回もよろしくお願いします。どうもどうも、ジョーです。このラジオでは、クリエイティブな人生を送るためのノウハウを、テーマにですね、お送りしておるラジオでございますが、今日もちょっとなんかクリエイティブな感じのお話というよりはですね、若干自己啓発的なお話を、したいなと思って、お話をしていこうと思います。で、ですね、昨日ちょっと僕がいろんな業界のマスコミ系ですね。が集まるようなイベントに、参加してきましたと。なんて言うんだろう。異業種交流会みたいな。なんで、フリーアナウンサーの方がいたりとか、出資をしてるような投資家の方とか、プロデューサーの人とかもいたりですとか。そんなようなところで、結構ですね、僕普段割ともうちょっと地味な業界で仕事してるんですけれども、そういうマスコミ系の、ちょっと、なんて言うんだろう、油の乗った、おじさんたち、お姉さん方、ギャル、がいるような、会合に、交流会に、ちょっと行ってまいりました。なんで、すごくですね、なんて言うんだろう、難しいんですけど、表現が。普段接してる人たちとは、やっぱりちょっと人種が違うというか、例えるとですよ、田舎から出てきた男の子が、都会の洗練された人たちとこうなんかカルチャーギャップを感じるみたいな、そういうギャップをですね、昨日僕も感じたわけです。もうちょっとこう地味な業界で普段僕は働いていて、そういう人たちに囲まれていて、急にそんな芋のような男がですよ、マスコミ業界という華やかな、仕事をしているような、結構大変ですけどね、でもエネルギッシュにこう輝きながらこう働いている人たちとちょっと出会ってまいりました。わかりやすく言うと、ZOZO の前澤友作さんとか、女性陣で言うと、結構モデルさんとか、女優さんとか、ダンサーさんとか、なんかああいう感じの、本当交流会にですね、ちょっと話があるんですけど、交流会が、DJ がかかってるんですよね。もう、ダンスミュージックがずっと流れてて、で、プロジェクターにプロジェクションマッピングみたいなのが、もう音楽と合わせて、エフェクトが効いて動き回るみたいな。で、DJ のターンテーブルの前で結構若い女性の方がずっとひたすら踊ってるっていうね。いやー、すげえとこ来たなと正直思ったんですけれども、で、そんな感じですよ。僕ちょっとね、雰囲気に飲まれてたんですよ。はい。ナンパをしようと思う男子が、ずっと女の子に声をかけられないで、自蔵してるような、状態ですね。異業種交流会でも、そんな状態に、ちょっと陥ってしまいましたね。何を話せばいいんだろうってちょっと悩んだんですよね。いやー、参った。はい。で、何を話せばいいんだろうっていうところで、結局ですね、正直に、ちょっとこういうところに来たんで、初めてなんですけど、皆さん普段どんなお仕事してるんですかみたいな、もう正直にここは行こうと思って、いろいろお話を 聞いていましたね。で、まあ、ただ単に僕は、ああ、そうなんですね、みたいなことしかですね、答えられませんでしたね。はい。それは、実際にご自身で、ビジネスをやってる方、事業を経営してらっしゃる方に対してもそうでしたし、女性の、まあ、事業家をやってらっしゃるのはやっぱり男性が多かったですね。で、どこかこう PR 会社とか、ブランドの、ファッションブランドの、仕事されてる方はやっぱりこう女性の方が多かったりとかしたんですけど、まあそのお仕事のお話を聞くみたいなことが割と多かったですね。で、やっぱりですね、僕も普段は、こう、某とある企業で、会社員をやっているので、まあ、企業に雇用されてる側の人間であると。で、逆に、そこにいらっしゃった、方々の男性の方ですね、は、自分で独立をしている人たちが、割と多かったですね。はい。なのでちょっとここからが本題で、ようやく本題なんですけれども、そういう方々、まあそういうというか、男性の場合は例えば事業家ですね。で、女性はもう本当に女性っていう風に、ちょっと男性の場合は事業家っていう風に定義をつけてちょっとお話をさせていただきますと、やっぱり男性の起業家にしても女性にしても、相手は僕のことを根踏みしてくるっていうのはすごく感じましたね。はい。で、男性の場合はやっぱり自分自身で、ビジネスを立ち上げて、で、本当にいくつも事業を持ってらっしゃる方っていうのがいたので、まあほとんどそういう方でしたね。あとはフリーでアナウンサーやってる方とかでしたけれども、まあ、ちょっと名刺交換とかさせていただいても、あんまりね、僕に興味を持ってくれるような感じではないんですよ。はい。なので、まあ、多分僕がそこで感じたのは、やっぱりコンプレックスもあるかもしれないんですけど、自分自身でこう、立ち上がってない人間であるというふうに見なされてしまったなっていうのはちょっと失敗だったなと思ってますね。はい。まあ男たるもの、自分で身を立てるというか独立をするみたいな、まあそういう厳しい環境の中で普段過ごしてる方々がほとんどなので、やっぱり同じ場にいる人間に対してはやっぱりこう一緒に何かできるような相手パートナーをやっぱ常に探してるんだなっていうところをちょっと感じましたね。で、女性の場合はまあお若い女性陣の方も多かったので、やっぱりこう なんて言うんでしょうね、僕のことをこう一人の男性としてまずは見てきますよね。で、そこで寝踏みされると。はい。いやー、恐れ入りましたよ。はい。まあ、そんなですね、事業家と女性に対して僕はどういうことを話せばよかったのかっていうことをちょっといろいろ考えてたんですけど、あと3分以内で話せるかな。やっぱりですね、長期ビジョン、目標、長期計画、それは、自分がきちんと、自分自身の力で独立をするであったりとか、事業をするであったりとか、はい、まあ、そういう、ビジョンを持って、相手に語るっていうことをしないといけなかったなっていうふうに思いましたね。まあ、事業家の方はじゃあそれ どういうビジネスやろうと思ってるのみたいな、で、なんか協力できることないとか、なんか、それならこういう人知ってるよ、みたいな。そういう会話がやっぱり成り立つと、いうふうに感じましたね。はい。 で、女性の場合はやっぱりそのまあ僕のことを寝踏みするっていうふうに先ほど言いましたけれども、女性にとってこうやっぱり理想の男像っていうのがちゃんとあるので、まあ、そこに、そこと照らし合わせて、ハマるのかハマらないのか、上なのか下なのかっていうところをやっぱり本能的に見極めているんだなというのをすごく感じましたね。なのでその相手の女性の持っている理想の男性像っていうのを僕もその僕がなりたい理想の自分像、なので長期ビジョンですね、をやっぱり伝えるっていうことをすることによって、その寝踏みがまあ理想に近づく、値する、男像を相手に、相手の女性に伝えられるのかなと、そんなようなことをですね、ちょっと考えさせられた、交流会でしたね。なのでやっぱり男にとっては、相手が男であろうと、相手が女性であろうと、やっぱり長期的な人生のビジョン、ありたい姿、長期計画みたいなところをこう常にイメージしながら、それを本気で人に語るみたいなことをやっぱりする必要があるんじゃないかなというので、ちょっと反省をした一日でしたというお話でした。はい。なのでまあクリエイティブな人生を送りたい方はなんかちょっと長期的な人生のビジョンみたいなものを持つようにするといいんじゃないかなというふうなお話でしたね。はい。じゃあ今日はこの辺で、それでは、ではでは、以上でした。